まあ、従来のとあえてつけさせていただきましょうか。 CPAP、CPAP と書くこの治療はどういったものなのかというところを聞かせてください。
はい、まあ、簡単に言いますと、先ほどちくわのお話をしましたね。
はい、
ちくわの穴を広げるにはどうしたらいいでしょう。壁を薄くするか、それともちくわの穴の中に空気を送り込んでちくわを膨らませる。そうすると穴も膨らむだろうと。
はい、
ですから喉をちくわに例えるとですね、まあ、ちょうど自転車のタイヤに空気を入れる雰囲気ですね。そうするとタイヤっていうのは空気が入ってる間は潰れないですね。
はい、
でそれはわずかにほんのちょっとだけプラスの圧力でいいんです。つまり空気、大気圧って言いますけども、この世の中の空気圧よりちょっと高い圧力を上げれば潰れないんですね。だからわずかに向かい風が吹いてくるところで息をしてる感じ、鼻から向かい風が入ってくる。自動車の窓から顔を出した時に顔に向かって風が吹いてきますよね。そういう雰囲気です。そうすると喉がちょっとだけ膨らむんですね。その力で喉が塞がらずに済みます。
よくこれからの忘年会のシーズン、メガネに鼻がこうついた、ね、
ね、
面白い変装装置などありますけど、その鼻の部分というふうにイメージすればいいわけですよね。
全くそういう感じです。鼻のところだけですね、メガネの部分はないですけど、はい、
それをこうベルトで固定してあげるんですか。
ね、まあ、水中メガネと同じ感じで顔にあてがうという感じです。ですから水中メガネと同じように頭の上の方にずらして脱いでいただくこともできるし、また水に潜るときはかぶりますよね。同じことなんで、眠るときにちょうど水に潜るのと一緒ですから、かぶっていただく。トイレ行くときは脱いでいただく、帽子みたいな感じですね。
結構慣れてくるものですか。
そうですね、慣れるまでには多分数日はかかると思いますけれど、病気の人がつけると、ま
あ、
楽なわけですよね。
そうですよ
ね。でそれを時々あるのは、健康な方がつけてみてこれは邪魔だとおっしゃる人いるんです。当たり前なんですね。メガネと一緒で、目の悪い人がかけるとよく見えるんですけど、健康な人がつけると頭痛くなっちゃったりしますよね。だからこの装置も、今まで苦しんでた人がつけると夢のように楽になります。
夢も見るんですかね。
そうですね、無呼吸の方っていうのは夢が減ります。なぜかというと熟睡がないからです。夢っていうのは熟睡夢熟睡夢っていうリズムの中でできてくるものなので、正常な方は、まあ、90分ごとに見てるということが分かってますけど、その90分のリズムがなくなるんですね、無呼吸の人。ですから装置をつけるとちょっと夢が増えたりします。で過去には嫌な夢ばかりだったのが、まあ、そういう嫌な夢を見にくくなるとか。で嫌な夢の理由っていうのはつまり苦しかったってことですね。
急にこう晴れやかな青空で強い風が吹いてるようなところに
立
ってるような夢とか見るんでしょうか。
夢自体はですね、夢自体はご自分の体験の中から紡ぎ出されるものですので、見たことのないことは夢の中で出てこないですね。だからどこかで見てるものをつなぎ合わせて夢を作ってるんで、だからどんなに楽しい夢って言っても急に世界が変わるわけではないと思います。少なくとも例えば上司に叱られて夢ばかり見てた人が叱られなくなるとか褒められるとか、そういうことはあるかもしれませんね。
そうですか。じゃあ先生、本当の余談ですけれども、予知夢みたいな夢っていうのは、じゃあ先生から言うと考えにくいっていう、
後で次つなぎ合わせたって、あれはこれだったんだなっていうのは後付けですね。あれは予知したんだって言ってるんですけど、何も起こらなければ予知にならないでしょ。
そうですね、
例えば地震の夢を見て地震が来たって、それ偶然ですよね。だけどそれを予知夢と皆さんおっしゃってると。
ちょっと先生、眠りの世界ってこう本当はいろいろなところに話が脱線したいほど奥深いものがありますね。
まさにその通りで、そういう文学的な面白い部分ばかりが今まで皆さんが知ってる部分の、まあ、睡眠というものなんですが、睡眠がなければ人間生きていけないことが分かっていまして、寝てたら面白くないとか寝ない方がいいっておっしゃる方いますけど、そういう人でも必ず寝てます。ですから眠りっていうのはもう生理機能の一つですので、眠らない方は寿命が短くなることも分かってますから、この無呼吸の方々も息が止まるせいで眠れないんですね。ということは最終的には寿命が短くなると、これは統計で分かっています。
先生、一番ベストな人間の睡眠時間というのはどれくらいなんですか。
お一人お一人違うんですが、まあ、統計を取ってみると大体6時間ぐらいのところに落ち着くだろうと ということですね。6時間を真ん中ぐらいにして8時間の方もいれば4時間の方もいるんですが、4時間未満では死亡率高いことが分かってますし、8時間以上でも死亡率割と高いんですね。それは寝なきゃ、長く寝てなきゃいけない理由が多分あるからだし、短い人はまあ無理に起きていることが多いということだと思います。
という言葉は今日のおさらいになりますけれども、睡眠時無呼吸症候群によって睡眠が十分に取れない場合、これがずっと続いていくと確実に体に害がある、起きてくるという、
なかなか医学では確実ってことは申し上げられないんですが、統計ですね、あくまでも今までの調査では、例えば1時間に40回以上止まる、息が止まる方がいたとして、その方を7年間全く治療しないで放置した場合、治療した人たちの差が出てくることが分かっていて、じゃあどのぐらいの差かというと、だいたい3割の方が脳卒中、心筋梗塞、また事故などで亡くなられるっていう統計があります。もう一回申しますと、40回以上息を止まる人をそのまま放置しておくと、7年後には3割の方がこの世にいないという怖い統計まであります。ただよく考えてみると、7割の方は生きてるんで、そんな心配することはないと思うんですけれど、
でもね、3割はあるということですもんね。
だからある種のがんのような、7年後に3割いらっしゃらないということになると、ある種のがんのようなことになりますので、まあ静かに静かに迫ってくる、まあ恐怖っていうか、そんな感じですね。
侮れないものですね。
そういうことですね。
さあ、そして今日治療方法の、メインとなるのが CPAP、CPAP というこの機械を鼻につけてというか、鼻に空気を送ってあげるという方がいいですね。
そうです、鼻から空気を入れてやるって感じですかね。
来週の予告ということになりますけれども、これまでの CPAP を一歩進めた研究開発が、先生を中心としたお仲間でなされたということで、
災害をきっかけにした補助金事業ですね、新しい装置を作りましょうという、そういう研究が始まったのが平成24年から27年というこの4年間なんです。そこでできた成果が今回、出てきたということですね。
今年の6月26日に承認されたということで、災害や電源喪失時に対応する睡眠時無呼吸症用医療機器、来週ぜひこの話聞かせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。